5月25日のシリコンバレーのベンチャー部屋、今日もサクッと始めます。今日のお題は何でしょうか？
今日はですね、コピースミスという会社です。この会社去年の10月に創業して、この4月に12ミリオンドル、12億円ほどと調達して、トータルの調達金額が16億円ぐらいになったというぐらいの会社です。で、何をしているかというとですね、宣伝用のコピーやブログの文章を自動生成してくれるというサービスです。で、製品の簡単な説明文とかですね、キーワードを入れると自動的にいろんなコピーができてくるんですね。で、例えば Amazon 製品紹介とか Facebook 広告とか Google 広告等々ですね、それぞれこう違う文章がちゃんと出てくると。で、プラスプレスリリースの文章とか、ブログの文章とかですね、丸ごと生成してくれるんですね。まずですね、ちょっと使ってみたんですよ。コピースミスに行くと誰でもフリーアカウントを作ってトライできるんですけれども、ちょっと意地悪なんですが、あんまりこう製品していないチャイルドケアのベンチャーの説明文を入れてみたんですね。で、ブレイブケアっていう会社の説明文をそのまま引っ張ってきて入れてみたんですけれども、ブレイブケアプロバイズハイクオリティアフォーダブルケアインモダンクリーンキッドフレンドリースペースみたいなのがダーって書いてあって、まあ、それを1パラグラフ入れてみたんですね。で、エイってボタンを押して、15秒から20秒ぐらい待つとですね、ポコッと出てくるんですけれども、結構驚愕しました。例えば、Amazon 製品ディスクリプションは、The best time to get child care before you even have children とか言って、なんかそういうのありそうじゃないですか。で、Facebook 広告ってクリックするとですね、今度は違う文章が出てきて、もうちょっと語りかけ調になってですね、Do you feel confident leaving your kids at daycare? Brave care can change that. Trust us with your child's care っていうことでですね、Amazon のはもうクリスプで、Facebook のは語りかけ調で、なんか本当にそれっぽいし、チャイルドケアいつ探すべきか、それは子供が生まれる前ですみたいな、なんかそんなことを元のページには全然書いてなくてですね、すごいなと思ったんですけれども、はい、見たらですね、これGPT-3 を使ってるんですね。で、GPT-3 って何かっていうと、OpenAI が作った、文章生成言語モデル。要はなんか適当、まさにこの会社がやってるようなことで、適当な文章を入れてなんか作ってって言うと、はい、新しい文章を作り出してくれると。だから例えばなんかあらすじかなんかぶち込んでですね、これをなんか2ページの小説にしてみたいな感じで勝手に文章を作ってきてくれるみたいな感じなんですね。
へえ。
で、1750億個のパラメーターを利用した文章生成言語モデルってなことらしいんですけれども、 GPT はですね、ジェネラティブプリトレインドトランスフォーマーっていうことで、それのサードジェネレーションなんで GPT-3 なんですけれども、これを作ってる、オープン AI っていうのはですね、Google のディープマインドの競合的な存在なんですね。
はいはいはい。
で、ディープマインドの方は、Google が買収したイギリスにあるアルファベットの今子会社になっているAI の研究所みたいな感じでですね、今ちょうどちょっと話題になっているのは、なんかディープマインド Google から離れて独立したいと思っていると、でも Google はそんなの嫌だと言って却下したみたいな話がちょうどニュースになっているんですね。で、ディープマインド側は、一般知性というんでしょうか、単に A を入れたら B が出るみたいな AI ではなくて、もっとこう高度な AI を作ろうとしていて、それを一企業が持つのはおかしいんじゃないかということで、独立したがっているが、Google はもちろん手放さないよというのがあります。で、そのディープマインドに競合するオープン AI なんですけれども、こちらは2015年にサンフランシスコでノンプロフィットとしてスタートしたと。で、出資者はですね、イーロン・マスク、ピーター・ティール、レイド・ホフマン、サム・アルトマン等々がですね、1ビリオンドル、約10億円じゃないですね、1000億円ですね、1000億円出すよとプレッジして始まったノンプロフィットなんですね。で、サム・アルトマンが今 CEO をやっていると。で、サム・アルトマンはもともと Y コンビネーターのプレジデントやってた人ですよね。
はい。
で、というなんかこう
もうザ BC って感じですね。
もうザあとザなんて言うんでしょうか。
ペーパル
ミリオネア。シリコンバレーのブルーブラッドっていう感じですけれども。
そうですね。90年後半からうならした人たちですね。
サマルトも若いですけどね。
まあ、から若いですよね。彼はね。
で、2019年にさらにこのオープン AI にマイクロソフトが1ビリオンドル寄付すると、まあ、プラスで1000億円投げ込んだと。うんうんうんいうものなんですけれども、これ、いろんな人が去年の7月に出たんですね。この GPT-3 というのが。で、はい出た時にですね、かなりたくさんの人がものすごい驚愕していてですね、はい、例えば、Google っぽいページ作ってみたいな話をですね、なんか Google のロゴを入れて、うん、サーチボックスがあってその下にグレーのなんとかっていう箱があってみたいなこう一文を入れると、うんうん、勝手にウェブを作ってくれたりするということもできてですね。わあなんだこれはみたいな感じで、あとこう1パラグラフからなんかこうストーリーのある結構こう4パラグラフぐらいのお話を作ったりとか、まあ、いろんなことができて、でかつその文章がとっても自然なんですね。でこれは恐ろしいということで話題になったんですけれども、うん、でこれあのノンプロフィットが作ってるので、誰でも使えるものなんですね、うんうん、でこの3月時点でオープン AI が把握しているその GPT-3 を使ったアプリっていうのが、まあ、300以上あるということで、その一つがこのコピースミスなんですね、うん、
なるほど。
でこれコピースミスもう一個おおと思ったことがあってですね、アラバマ州バーミンガムで起業されているんですね。
それはすごい。で、それだけでも
やっぱりこの GPT-3 がなかったらアラバマ州で AI のベンチャーができるってなんかちょっと想像もつかない感じなんですけれども、
ね、
こういう基礎技術というか基礎研究のところがフリーで、公開されることによって、うんまあ、アラバマ州が悪いってわけじゃないですけれども、やっぱりね AI とか、その人材がいる場所が偏っているので、それがこう、うんうん、広くいろんなところでできるようになったというのは大きいなと思っていました。そう
ですね、活用術のみでどこからでもオープン AI を使って起業できるってことですもんね。
そうですね、まあさすがにこうちょっと それをどう使うかっていうところの技は必要なんですけれども、
う
ん、
そうですよね、
そのリサーチ&ディベロップメントがあるとしたら、リサーチのところはもうオープン AI がやってくれて、そうそうそう、でそれを元にディベロップメントするだけで製品ができるようになったという感じですね、
うんうんうん、
これ本当言ってあの試してみるとですね、まあ、英語しかできないんですけれども、なんかなかなかおーっていう感じなので、どこから文章持ってきてるんだろうという感じはちょっとしますが、なんかこう、うん、すごい納得感があります。
うん、中途半端なコピー屋さんはビビりますね。
そうですね、ただなんか
もういらないじゃん仕事。
広告屋さんに聞くとなんかそういう、 こう個別のちょっとした文章、あの製品を媒体ごとに違うコピーを作っていくって結構面倒くさいと。
そうなんですよ、
うん、なのでそこのだからコアのところのコピーのなんていうんですか方向性、こういうキーワードでこういうふうに訴求したいみたいなだけワンパラグラフ作ると、うん、勝手にアレンジしていろんなバージョンにしてくれるということでですね。
なるほどね、
うん、なかなかこれは面白いのではないかと思いました。で、あのショピファイに、はい、そのまま持っていくことができたりとか、まあ、いろんなこう、ね、すぐ使えますみたいなのが出ていてですね、
まあ、スモールミディアムビジネスで SEM やりたいとき、うん、すごくこう活用できそうな。
そうですね、あの SEO のメタタグも作ってくれるんですよ。
いやもうそこまで
自動生成してくれるので、
素晴らしい。
そうなんですよ、だからあの私の会社はこういう製品を作っていますっていう小学生みたいな作文をして叩き込むと、いろんな、はい、あのランディングページはこうしようとかプレスリリースはこう書けみたいなのがバーッとアイデアで出てくるんですね。
ありがたい。
で、あとはブログ文章も生成すればそのアウトラインもいろいろ作ってくれるので、まあ、そのアイデア出しするのにも、うんうんうん、楽であると。
なるほどね、
ということでですね、いや、まあ、あの私が思ったのはやっぱりこう5年ぐらい前 AI の会社っていうベンチャーがたくさんお金を集めてたんですけれども、はい、やっぱりこの AI の会社って言ってるうちは AI もまだまだだなって思ったんですよ。
そうですね、 その AI だけをこう前面に出してる的な。
そうそう、うん、で大体 AI って過去ずっと今できないものの総称みたいな感じでこう使われていたので、うんうん、その AI を使って何をするかっていうことが、主眼になって初めて AI が広まるだろうなと思ったんですけれども、まあ、2年ぐらい前からかなりその方向が、はい、に来て、このコピースミスなんか、うんうん、まさにあの我々は GPT-3 を使ったなんとかでみたいなことは全くサイトでは言ってなくて、あなたも簡単に Amazon のキャッチフレーズを作りましょうみたいなビジネスなんですよね、
うんうん、なるほどね。でもこうやってまあ Shopify だのこうスモールビジネス、特にこのコロナの影響でこの1年間オンラインに行かなければならないという状況になったじゃないですか、うん、でそこでやっぱりみんな気づかないのが、このコピーを書くとかランディングページを書くとか、うん、このコンファーメーションを出すとか、その全てに関するプロセスのコピーの書く大変さ。
そうなんですよね。
だからもうそう、叩き台があるだけでもかなり違うと思うんですよね、
うん、そうですよね。でなんとなく Facebook 広告ってこういう感じとか、こう書くといいですよとか、うん、いろんなあのサジェッションとか、まあ、Google でサーチすれば出てくるんですけれども、うん、なんかその Facebook 向け、 Google 向け、インスタ向けみたいなのを、
難しいですよ。そのママパパショップでもう急にこうオンラインに行かなきゃいけないとかっていう状況で、一つ一つ時間をかけてやれるかっていうと。
そうですよね。で、あの例えばそういうこう割と小さめのクライアントが多い広告代理店レベルでも結構使えるんじゃないかなという気はしました。
そういう小さな、ぶっちゃけな話、広告代理店レベルってやっぱりコントラクターに落とすので、うんうん、むちゃくちゃコスト削減になると思う
そうですね。まあだから書くとなる製品の説明はちゃんと書こうって、まあそれは
そうですよね。でも
だからそれは当然なんですよね。
そうですよ。それは当然、自分で物を売ってるならその売ってるものぐらい説明できるようになっとこうみたいなね、うんうん、でもそのまあコアの部分さえあれば、そこをキラキラにしてくれるとか、
そうですね、
それをもっとこう交互用にしてくれるとか、そういうのを変えてくれるってまあ大変じゃないですか。すごくありがたいと思います
。そうですね。でなんかあのできたものを見ていいか悪いかを判断するのって割と誰でもできるんですよね、うん、でもゼロから何かを作り上げるのってなかなか難しいし、特にあの自分がずっと扱ってる製品だと、それが他人にどう訴求するかってなかなか分かりづらくなっちゃうんですよね、うん、
そうなんですね。
だからそこをあのいやこういうふうに打ち出せみたいなのを、 Facebook だからだったらこうみたいなルールがこう彼らの中にあって、生み出してくれる文章って、うんうん、なかなかいいなと思ってみました。
いや楽しみですね。なんか他の国の言葉とかにもなるんでしょうね、いつかは、ね、
そうですね。日本語はこれどれぐらい大変なんでしょうか、よくわかりませんが
大変そうですけどねこの間も Google トランスレートで友達と遊んでたんですけど、やっぱり未だにあらっていうオチが結構あって
あとなんかよく遊びであの3言語ぐらい循環させてあのトランスレートするっていう遊びがあって、
はいはいはい、
英語からロシア語、ロシア語から韓国語、韓国語から日本語みたいなのを繰り返して、もう一回英語に戻してどういう文章になるかみたいな遊びもありますけれども、
あのテレフォンゲームみたいな、
そうですね、そうですね。だんだんだんだんおかしくなっていって、だいたいこう間に日本語を通すとかなり笑える最後の文章ができてくるっていう感じでですね。
なんでしょうね、やっぱり日本語っていつまでもやっぱりそういう果てしなくいいテーマなんですかね。
ちょっと文章の構造的に難しいですね、うん、主語が何かとかっていうのをやっぱりこういう GPT-3 クラスのなんていうんですか、あの人間レベルの類推ができるようにならないとなかなかあれですよね、うん、ただあの例えばあの DeepL あの、
はい、
っていう文章を翻訳してくれるサイトはありますけれども、はい、そこぐらい行くと、まあ、相当文章の翻訳うまいのと、難しい文章であればあるほど簡単に訳してくれるっていうのがあったりしますね。あの例えば学術、
は
あ、
面白いですね、
学術論文用語とかですね、法律用語とか、うん、そういうのはむしろこれはこういう訳ってなんていうか分かりやすいんですよね。なので、
はいはいはい、
論文参照してこうあの拾ってきたりしてるんだと思うんですけれども、なんかこう、はいはい、難しいものは結構ちゃんと訳してくれる、特にあの学術論文とかかなりいけるっていうのはありますが、
はいはいはい、
まあ、この、ね、交互的に入れた A を交互 B にしてくれるっていうコピースミス、なかなかいいなと思いました。
そうですね、
はい、という感じですね、はい、今日はそんなところです。
ありがとうございます、
はい、
いや、ちなみに私の友達が見つけたのは日本語で根掘り葉掘り、それを Google トランスレートに文章で入れると Root digging and leaf digging が出てきました。
根掘り葉掘りの葉っぱはリーフだったんですか、知らない。
そうそういうね、壺にはまるものばかりを探している私。
あれね、面白いですよね、
夜中の趣味。はい、はい、
まあ、このコビースミス、あの面白いので、暇な時にちょっと遊びで見に行ってみてください。
ぜひぜひ。はい、どうですか、私たちのもやっちゃいますか、 SBOI のも。
あ、ちょっと、ま、もうそもそも英語で作んないといけないっていうですね。
そうか、英語だ、忘れ
た。そうなんですよ、そこが難しいですね。はい、
はい、
ではそんな感じで今日は終わりと、
ありがとうございます。
はい、ではどうもありがとうございました。